BSN の玉木直子です。情熱新潟、今回は株式会社北越電研代表取締役社長平石光士さんです。本社を長岡市に置く北越電研は、電子機器の分野で高い技術と専門性を持ち、電子回路や電子制御盤の設計と製作などを行っています。また中国の上海をはじめ、韓国、台湾の企業と提携するなど、海外への進出も積極的に進めてきました。それでは早速お話を伺ってまいりましょう。
なぜ制御装置を作る事業を始められたんですか？
ちょうど私起業してですね、38年になるんですが、当時ちょうどですね、いわゆる制御部品の革命期でして、いわゆる半導体、それから IC、それからマイクロチップコンピューターっていうのがですね、出始めの頃なんですね。当時私そういう仕事をやってましてね、これからはね、絶対にこの技術だということで、会社を作って始めたんです。ただですね、ここの地場産業にね、土地を見つけっていうですね、日本でも要するに一大繊維産地があったの。そこに大変なですね、ヨーロッパ製の高価なですね、最先端の機械がたくさんあったんですね。ところが壊れた時に、そのメンテナンス保守ができないんですね。たまたまね、私はそういうその技術知識があったもんですから、とりあえずそれをその修理したり再稼働したりっていう仕事が今の制御装置の原点になってます。
そうなんですか。じゃあそういったこのメンテナンスからスタートされて、平石社長がまず手掛けてとっても印象に残っている、発明といいますか、制御装置はありますか？
そうですね、制御装置の、ね、寿命っていうのがね、当時まだ 4,5 年しかなかったんですね。
短いんですね、
そうするとヨーロッパの機械もですね、4,5 年経つと制御が壊れちゃうんです。
使えなくなっちゃう、
そうするともう修理どころではなくって、全く新しい機械はそのままで、新しい制御装置が必要になったんですね。当時 その最先端、日本で作られてる最先端の部品を使って、私ども開発して、それが今のね、制御装置の原点っていうんでしょうかね。
それが作品第1号だったわけですか？
そうです。それは本当に嬉しかったですね。
それが、じゃあ実際にヨーロッパの機械につながって、指令を送って動き出した瞬間、どんなお気持ちだった
の？本当にやったっていう感じでしたね。日本でもできると。
そうですか、そこが原点でいらっしゃって、こちら長岡のこの会社は、その開発部門に特化してらっしゃるんですか？
もちろん製造業なんですけども、開発スタッフはですね、約 40% ぐらい占めてるんです。これ比率は非常に高いはずです。というのはですね、技術開発っていうのは机の上だけでできるもんじゃないんですね。それを図面で開発したものを作って、それからテストをやって、試運転をやって、場合によってはまた現場っていうか市場に持ってって、それ評価を受けて、また持ち帰って、結局はですね、優秀なものづくりのスタッフが必要なんですね。だからそういう人たちを含めて開発担当がですね、現場で物作ったり、物作ってるやつがソフトをやったりと、そういう意味ではですね、たくさん開発要員がたくさんいるっていうふうに。
皆さん地元の方々でいらっしゃるんですか？
ほとんどこの地域の人たちからやっていただいてます。
そんな平石社長、力の種になっているものは何でしょうか？
実は私ども中国、中国の市場がね、私に力になってると思ってます。私ども日本で随分長い間商売をやらせていただいています。その中でですね、非常に成熟してるんですね、日本の市場っていうのは。例えば中国ですと、いわゆるその規制概念とか、こうあるべきとかっていうのがね、まだないんです。というのは、どんな大会社の製品であっても、我々の作ったのと対等に勝負できるんですね。
なるほど。
例えばですね、日本だとなんとかっていうブランドの会社だったら、無条件にそれ買っちゃいますけど、中国では安くていいものだったら 十分に我々対抗できる市場なんでね。チャイナドリームっていうか、いわゆるその市場にはそういうまだ夢がねある場所なんですね。
はい、創業38年と伺いましたけれども、はい、中国に進出してどれぐらいでいらっしゃるんですか。
ね、工場を作ったのは12年ぐらい前なんですが、ビジネスはねもう30年近く前からやってるんです。
それは随分長い歴史をお持ちですね。
おかげさまでね、織機に関しては中国のね市場シェア 40% ぐらい私は持ってましてね。
中国のシェア 40% って、
まあ、狭い、
いえいえ、でも中国はもともと繊維業が盛んな土地ですよね、はい、そこで何台もある機械の制御を4割がこちらで作ってらっしゃるっていうことですね。
累積でも20万台超えてますから。
うわ、国が違っていろいろご苦労も多かったんじゃないですか。
そうですね、今から30年前ですね、私は一生懸命中国営業歩いたんですね、
はい、
要するにその人脈作りが大変でしてね、もう当時は毎晩飲み会宴席でした。
カンペイって言われて、
そうですね、まあ、当時のそういう人たちの、ね、人脈はずっと生きて今につながってるんだと思います。
はい、そうです。今どんなふうに展開されているんですか。
ね、本社機能と工場は上海の街の、ね、ど真ん中あるんですよ。ウージャン市ってところに、はい、そのサービス拠点、それから営業拠点を置いてます。
はい、
それからの中国の北の方の山東省ですね、青島市ってところに、これはサービス拠点を置いてまして、はい、今おそらくそこら辺全部合わせるとね、中国全土はサービス体制は取れてると思います。
地域の特性を生かし国をまたいだ事業展開を目指す北越電圏の平石光志社長。そんな社長の思いから北越電圏では地元新潟の高校生に中国の工場を体験してもらうカリキュラムを受け入れています。
製造業がね、海外移転が進展していく中で、グローバルな知識をその学生さんに持ってもらいたいっていうその趣旨のですね、政策があったんで、まあ、それを校長先生からお聞きをしましてね、私ども の上海工場でですね、新潟工業の生徒さんをね研修受けしたんですね。
まずこう受け入れると決めた時のお気持ちはどういう思いでいらっしゃったんですか。
新潟のね子供たちが来てくれて、こんなとこでこんな苦労して一生懸命やってる新潟県人がいるんだっていうのをね、まあ、見てもらえればというのがありましたし、ぜひね、あまりね、例えば報道とかなんとかで見ないその海外をね、若いうち見るっていうのは非常に大事なことだと思います。
実際にそういう体験した皆さん、高校生の皆さんはどんな感想をおっしゃってますか。
なんていうかな、目が輝いてましたね。やっぱり見たこともないものを見たっていう感じでね、非常にね前向きな話をねされてました。
そうですか、はい、若者の皆さんに望むこと、こういうふうに頑張ってもらいたいというメッセージをお願いしたいんですが、
まずですね、私が一番若い人たちにお願いしたいのはね、その視野を広げてほしい。広い視野っていうのはね、必ず本人の自身の成長させるんですね。いろいろなものを見る、嫌いな先輩の話も聞く、嫌な学科も勉強する、どんどんどんどんその視野を広げてもらって、自分自身をですね鍛えてほしい。そうすることによってですね、非常に人間大きく成長できると思います。ぜひ頑張っていただきたいと思います。